意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は人の顔色を伺ってしまう方に向けてのお話になりますかね。
はい、
はい、
そうですね。以前ある方とお話ししているときに、
はい、
その方が夫と旦那さんと一緒に出かけたときに、夫が楽しそうじゃないと私が悲しいから、自分の行きたいところじゃなくて旦那さんの行きたいところに行くっていう話を聞いて、
はい、
もうびっくり仰天したんですよね私は。そんな人がいるんだ。びっくりして、もう即座に、それで楽しいのって聞いたんです。
あ、確かに聞いちゃいますね。それでいいのって。
そうなんです。そう、それで楽しいのって聞いたら、
はい、
その人は、私だけが楽しいより、夫が楽しんでくれた方が嬉しいって言ったんですよ。
はぁ、
もうびっくり仰天でですね。
それは旦那さんをめちゃくちゃ愛してるってことですかね。
そうですね。もう前面に愛してるが出てる人なんですけど、普段からね。
あ、
でも、そんなエピソードを持っているのかっていうことは知らず、
はい、
なんでその話になったかは覚えてないんですけど、はい、突然その話を聞いて、うん、へーってなったんですね、
うんうん、
で、その旦那さんは感情を顔とか態度に全く出さないんですって。
あ
ー、で、逆にその人は喜怒哀楽が激しくって感情がわかりやすいんですよ。
あ、へえ、真逆なんですね。
真逆。で、あまり笑わない旦那さんなので、
はい、
笑った時は、すんごい嬉しくって、もうよっしゃって思うんですって。よっしゃ、あの時より笑ったみたいな。
へえ。
そのなんか、やりとりも楽しくって、なんかいいみたいなんですけど、
はい、
こう、まあ、違う視点から見ると、旦那さんみたいなタイプの人は、うん、こうめっちゃ楽しくても顔や態度に出さない人ってね、いるじゃないですか、
うんうんうん、
よく昔仁之助さんが言ってためっちゃ族と不運族みたいな、
うんうん、はいはい、
感情を分かりやすく出す人はめっちゃ族で、
はい、
不運族はやっぱ顔とかには出ないけど、本当は心の中というか中はめっちゃ族と同じぐらい感じてるってね、うん、楽しいとか、
うん、
悲しいとか、うん、ただなんか出さないって我慢してるわけじゃないんだけど出ないっていうね、
うん、
っていうお話を以前してたんですけど、イキさんはどっちです？自分が。
私はめっちゃ族ですね。
あ、出す方。
出す方です。で、なんならちょっと持っちゃう方です。
嘘、本当、めっちゃ方なんだ。見えない。
あ、本当ですか。
うん、そんな持っちゃう方には全然、なんか
でもなんか そう自然に持っちゃうから、
うん、
話して、まあ、友人と別れて帰る時とかに、あー、なんかちょっと自然と持っちゃって申し訳ないなって思ったりします。
そうだ。私は昔は多分不運族だったんですよ。全然そのなんか、なんだろう、感情を出したらかっこ悪いじゃないけど、すごく楽しくても、全然なんか透かして見てるし、みたいな。
へぇ。
だから自分がどっち、今はめっちゃ族だと思う、そうですね、めっちゃ族だと思うですけど、
うんうんうん、
そうですね、めっちゃ族ですね、
うんうんうん、
でも知らない人とか知らない人ばっかりの大勢の中だとちょっとなんか恥ずかしくて出せない。
ああ、はいはいはい、
やっぱ出せないですよね。
うん、 なんかシチュエーションとかはありますよね。
そうですよね。
うん。気心を知れた仲間うちだったらもう、
そうそうそう。そうですよね、うん。私もやっぱり気心知れてると、やっぱりめっちゃ族。
うん。
なので、ね。出たりもするんですけど、
うんうん、
男の人で結構多いですよね、不運族って。
そうですね。
ね、どちらかというと。
というか男性が多分もともと素質的に、
そうですよね。
その女性よりも感情が表に出ない、
うんうんうん、そうですね。
出にくいですよね。
ですね、ですね。
うんうん。
それをだから考えると、ジノスケさんとともちゃんはあれですよね、反対だったじゃないですか。自分でも言ってましたもんね。自分がめっちゃ族で、ともちゃんが、ね、運族って言ってたんで、はい、やっぱり、そうです。イキさんから見ても、ジノスケさんはめっちゃ族でした。
めっちゃ族でした。めちゃめちゃめっちゃ族でした。
そうなんだ。
はい。で、ともこさんは、ああ、もうまさしく運族ですね、っていう。そんなお二人でした。
まあだから、よく喋るか。陣之助さんはよく喋るイメージだけど、よく喋るんだ。まあよく喋るか。
よく喋りますし、もう本当にもうちっちゃいことを、なんかもう1の話題をもうなんか100とか200とかにして、もうすごいもう掘り下げてというか、うん、盛りまくってというか。
それはいいね。ほんと、さんまさんみたいだね。
そうですね。
ねえ、
まあ。関西人っていうのもあるのかもしれないですけど、
うん。関西人のめっちゃ族はそうなるのかもしれないですね。
かもしれないですね。
なかなかでも、レアですよね。男の人でめっちゃ族ってレアな気がするのね。
確かに、確かに。
面白いですよね、見てて。
本当ですね。本当に。
そうですね。面白いな、まあ、だからこの人の、まあ、旦那さんは、典型的なね、奥さんがやっぱり女の人がめっちゃ族で、
うんうんうん、
旦那さんが、不運族っていうのですよね。
で、これ知ってると結構、
うん。
いろんな解決になるというか、
本当。
そこで悩まなくていいよっていうことが、なくなるので、
うん、
いいと思います。
そうですよね。はい、本当そうですよね。よく、子供のちっちゃい時に、家族でね、遊びに行ったりとかすると、ちょっとやっぱ、不運族の人って、どこかツンとしてて、無口だったりするし、
うん、
みんなが楽しいのに笑わなかったりするので、
はいはい。
え、なんか怒ってるみたいな。
うんうんうん。
で、なんか、自分も思ってたことあったりするので、で聞くと全然怒ってないよ、みたいな感じがね、
うんうん、
するけど、それはもうまさに不運族の人なので、の特徴ですよね。
うん、はい、そうですね。だから気にしなくていいですよね。
うんうんうんうんうんうん。本当そうですよね。
うん、
この、だからその、この女の人も、この旦那さんのことを本当に楽しくないのかなとか、ね、やっぱ本当は怒ってるのかなっていうふうに、この無表情な人が気になってしまう人っていうのは、
うんうんうん、
実は、このお父さんが無表情で怒ってるのかなとか、うん、ちょっとやっぱ幼少期に、こう、顔色を伺う人がいたんじゃないかなっていう、まあお母さんだったり、お父さんだったりの顔色を伺っていた場合もあるんですよね。
うん、
なので、やっぱり旦那さんの顔色を見ているっていうよりも、その幼少期にお父さんの顔色をずっと伺ってきたので、それが今目の前の人、旦那さんを使ってまた同じことが現れてますよっていうことなんですよね。
はいはい。
投影ってやつですね。
そう、あ、そうですね。投影ですね。ね、
自分の内側が、はい、
うんうん、潜在意識にそれがあるから、
そうですそうです、
うん、
うん、出てきてお父さんのことをすごくこう怖かったりとかね、やっぱりして顔色を伺ってきたりとか雰囲気を見てっていうのもねあったんでしょうけど、
うんうん、
それが多分旦那さんになって、すごくお父さんのことを喜ばせてあげたかったんだろうなとか。
うん、
うん、本当はお父さんと一緒に笑いたかったんだろうなっていう自分の潜在意識ですよね。
はいはい。
それが今こう旦那さんを通して癒そうとしているっていうことですよね。
そうなるともうだから顔色は伺わなくていい、
うんうん、
と思って過ごしていくのがいいですかね。
うん、うん、そうなんですよ。自分がなのですごく大好きだからこそ顔色を伺ってたんですけど、でもその旦那さんもお父さんもあなたが喜んでいる姿を見るのが嬉しいよってこと、
うんうんうん、
なので、
はい、
お父さんや旦那さんを優先するのではなく自分を優先しようねっていうメッセージですよね。
あとあれですかね、お父さんのこと私めっちゃ大好きだったんだなって認めるのがいいですかね。
ねえ、本当にね、それが認められるといいんですけどね、
うん、
なかなかやっぱりすごく顔色を伺ってたってことは顔色を伺わなきゃいけないぐらい怯えてたってことなんですよね。
あ、
幼少期なのでどこか怒りの方が強いんですよね。やっぱり大好きっていう思いよりも、
うんうんうん、
すごく怖くって、お父さんとかが怖くって顔色を伺ってたので、
うんうん、
どちらかというと嫌なイメージの人の方が多分というか多いので、段階的にはまずなんだ、大好きっていうよりも先にその怯えてるっていうのを、怖くない、そっか、あれ、ああ見えてお父さん怒ってなかったんだとか、
うんうん、
っていう方がね、先に落としやすいかもしれないですよね。
確かに、そうですね。
ね、嫌いな存在の方が多分強いので顔色を伺ってたってこと。ね、ビクビクするので、
うん、
本来の自分ではいられないですもんね。
うんうん、
なので先手を打って、顔色を伺って、今ね、それこそ空気読んで、
はい、
こうした方がいいかも、
うんうんうん。そうですね。
っていう、それこそ、イキさんもそうやって言ってたじゃないですか。お父さんのそういうところもあったよ、みたいな。
あ、はいはい、そうです。
空気を読む。
うん、はい。不機嫌になりがちでしたので、うちの父親は。
うん、うん、うん、うん。
なので、その、まあ、不機嫌にならないように先手を打つというわけではないんですけど、もう不機嫌にはなってしまうので、うんうん、じゃあその時に、その不機嫌をより増大させないためにはどうしたらいいんだろうか、っていうのをよく考えてました。
すごい。すごい。そういう場合はどうする？逃げるとか？違う、自分の部屋に行くとか、それかなんかこう、
うん、
貢ぎ物じゃないけど、喜ぶようなものを持ってきてあげるとか、何するの？
あ、まあ、なんか、そつなく、こう、
なるほど。
会話をするとか、
ああ、なるほど。上級者ですね。
あ、本当ですか？
さすが。慣れてらっしゃる。もうリアルになんかこう何か貢ぎ物か逃げるぐらいしかもう思い浮かばなかったけど、そっか、その場にいながら、さりげなく言葉だったりとか、それ以上機嫌が悪くならないようにするってこと？
そうですね。まあでも静かに過ごすとか
、
やってましたね。
なるほど。
はい。音を立てたりとかするともう不機嫌がこう増大するので。
はい、はい、はい、はい。
っていう、なんかそういうことはやってましたね。
なるほど。すごい。すごいですよね。でもやっぱピリピリするというか、まあだからこそ、なんだろう。瞬時にわかるか。その雰囲気とか。でも今でも得意なのかな？空気読むの。
かもしれないですね。
あ、そう。怒らせない。
あ、うんうん。そうですね。それはあるかもしれないですね。
すご。
だから、よりよくコミュニケーションを取っていこうっていう。
うんうんうんうん。
その気持ちが強いですね。
あ、
そうか。
私なんか怒ったら、お父さんは怒ったら、男の人は、まあお父さんもそうだ。お父さんは怒ったら怖いはあるけど、
うんうん。
いつ怒るかわからないがあるか。うんと、なんていうの、いつ、 爆発というか、いつ起こるかわからないっていう前提があるかも。
ああ。
うん。
突然噴火するっていう。
そう、うんうん。そんなイメージ、うん、私、お父さんに対して。
ああ。
いきなりなんか茶碗が飛んできて、
はいはい。
多分なんか何か、お母さんとのそういうやりとりで、腹が立って、投げて割れたんだと思うけど、うん、そのなんか、あんまり前は全然わかんない。覚えてない。で、いきなりなんか怒ったぞみたいな。
それも怖いですね。
そう。そういう、だから前提ってイメージがあるかも。だから、自分の中でお父さんにどんなイメージがあるかって、ちょっと、なんだろう。イメージしてみるといいかもね。
そうですね。
多分、みんな前提違うので、
確かに。
なので、怖い思いをするのは、私、そのトラウマまであるかどうか、トラウマかどうかわかんないけど、
はい、
それがあると思うんですよ、私。お父さんのその、なんていうの、ビクっていうのは、うん、それこそこの間の事故もそうですけど、この間というか、ね、前お話しした事故も、先月か、そうですけど、だからそのビクっていうのは、それのなんか思い出し、怖いだなって。これね、だいたい私4年に1回ぐらい来るんですよ、今のスパン。
あ、そうなんですね。
おー。そうなんですね。
ちゃんとそこも分かってらっしゃるんですね。
そう。そう。今のところ、それぐらいは空きますね。いや、もっと空いてもいいのになって思ったりするんですけど。そういうのがまだなんか自分の中の体に染みついてる部分かなとも思う。ビクってなるのはやっぱり、ね、心っていうよりも、
はい、
体が反応してるので、だからすごい納得がいくけど、そうですね、面白いなと思います。
そうですね。体がまだ反応するっていうことは、そうですよね、体に染みついてる。
そうそうそうそう、
ね。
そうそう。潜在意識ですもんね。体が。
あ、そうですね。
体が一番、こう、やっぱりね、わかりやすく出るので。でも、そうですね。なんかスパンが長くなってきたなって自分の中でも思うし、そうですね。なんか分析できてるなって自分でも思う。
はい、
思ったり。ね。それも、この間のもそうだったんだろうなって。
そうですね。
でもまあ、いけないわけでもないなって感じですかね。
分析できるといいですよね。
そう。なんか、伏線回収してる感じですよね。あ、そっか、あの時の、ああいう思いがまだここに来てあるんだなみたいな。
はい、はい。
なんか自分の中でもね、分かったりとかするので、でも、そんなつもりもないっていうことなので、悪気がないというか、そこになんか自分を責めなくてもいいし、ってことですよね。
あ、そうですね。
自分のせいではない。
はい、はい。確かに。
そう。
そうですね。それが出てきた時に、責めちゃいがちですけど。
そうなんですよ。なので自分を、後回しにして相手の顔色を伺う必要はないっていうね。それだけ好きなんだけど、それを本当にしてほしいかって言ったらね、それこそお父さんや旦那さんが。
はい。
いや、そうじゃないですよね。娘とか奥さんが喜ぶ方がいい。
はいはい。
ですもんね、やっぱり。
そうですね。なので、この方のお話で行くと、怒ってるのかなって思う部分はあるよねって自分で受け止めてあげて、で、じゃあお父さんも旦那さんも、その、私が顔色を伺うのが果たしてそれがいいって思ってるのかなって考えるとそうじゃないはずだから。で、自分のためにも、もう、
そうそう。
顔色を伺わず。はい。
本当に自分が楽しめ、旦那さんを楽しませようとしなくていい。 誰かを楽しませようとしなくていい。自分が楽しんでたら周りが勝手に楽しむ。
うんうんうん、そうですね。
うん、
本当にそうだと思います。
そう、どこかなので自分が後回しになっちゃうんですよね、顔色を伺ってる方って。
うんうん
うん、相手を優先してしまう思考の癖があるので。
あ、そうですよね。怖いとか、うん、傷つきたくないっていう思いがありますもんね。
うん、だからやっぱり優しくなっちゃう、
うんうん、
自分を犠牲にして人を優先して優しくしちゃって、うん、としんどいですね、うんうん、自分が後回しなので。
はいはい。
うん。なので、自分後回しじゃなく、まず自分が、自分を、まあ、大切っていうか、まあ、この人の場合だったら楽しんだら、もうそれで十分周りも楽しむ、
うん、
楽しむことができるから。
うんうんうんうん。そうですね。
うん、うん。前提ですもんね。やっぱり前提が、自分を、お父さん、相手を楽しませたいが強いので、やっぱり。
うんうんうんうん。
それって相手を楽しませたいなんだけど、楽しませたいっていい感じで聞こえるけど、本当の本当は相手を楽しませなければならない。になってるが、
はい、はい。
自分が楽しむよりも、相手を楽しませなければならないってことは、やっぱ自分が低いですもんね、自己肯定感がね。
そうですね。
なんかそこをひっくり返して、
うんうん、
私が楽しむ、目いっぱい楽しむ、
うんうん、
めばいい。
そうですね。
楽しんだ方がいい。
ちょっと逆をやっていただきたいですね、うんうんうんうん、この方。
うん。
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 はい。
楽しみます。
ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。